ハレルヤ、感謝いたします。いつも、やっていることですけれども、毎回、この黙示録の時に方向性を忘れないために、分かち合いをさせていただきます。今年の標語がこちらですね。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、主イエスよ、来てください。黙示録の最後に、書かれている私たち、主を信じる者が告白すべき、内容だということなんですね。これは私たちの救い主である主イエスの再臨、再び来られることを待ち望む、そのような告白です。なぜ私たちは主イエス様がまた天に昇られてまた来られるということを求めなければいけないかっていうと、それは完全な、罪と悪が、もう死もですね、全て裁かれ、もう本当に完全な世になるということがあるからです。それは私たちにとっても素晴らしいことです。救いは完成していますが、罪と死、さまざまな全てのものが滅ぼされているわけではありません。また救われているものも誘惑を受ける世の中ですけれども、イエス様が再臨され完全な世を回復されると、惑わしや、まあ、そのようなものでさえ全て、滅びて、本当に完全な世が回復するんだと、そのことを覚えますので、私たちはこの目標ゴールに向かって歩んでいるんですよということをですね、私たち忘れないようにしたいなと、そのように思わされています。ただし、この主イエス様がいつ来られるかということは私たちに分かりません。ですと、どうしても私たちは信仰的に、もうこのことは起こらないんじゃないかな、そういうようなふうに思います。しかし、神様はこれに対してちゃんとご計画を持っておられますよ。これから起こることの方向性、それがいつとかどんな時とか誰によってっていうことが明確には語られてはいないんですね。それを明確に語ってしまうと時期が特定できるようになります。しかし、それが明確には特定されていないし、それを明確に特定することも、この黙示録の目的ではありません。でもですね、このようなことがこれからも起こる、時にはとんでもないような苦しみがあるけれども、私はちゃんとこの神の国の回復を求めてちゃんと働いていますよ、その計画を見せています。そのために黙示録は今実際に問題のあることに対して励ましと、そしてこれから起こることのために励ましを与えて、どんなことがあっても主イエスを信じ続けなさいという励ましをしています。黙示録のメインメッセージは主イエスを信じなさいです。ですから、このことから外れて黙示録を理解してはいけません。黙示録はこれまでと聖書と変わらないように、主イエスを信じて救いに預かり続けなさいということ、その恵みから外れてはいけない、何があってもということを教えているんです。だから今日私たちが主を信じること、これから外れて話をしてはいけない。ラブレターのこの話は I love you というメッセージが伝わればいいわけですよ。別のことを伝えるわけじゃないんです。いろんなことを話しても伝えたいメッセージは I love you なんです。ですから、そのことを本当に私たちが覚えながら、この黙示録の恵みを受けていきたい。だから今日の御言葉も、皆さんみんなイエス様を信じてねって、イエス様を信じることから外れないでね、いろんな惑わしがあってもイエス様を信じ抜いてねっていうことを話しているだけです。ですから本当にそのことを覚えたいなと思うんですね。で、この黙示録の前半には、当時実際にあった7つの教会、現在のトルコの東側にある、東部にある7つの教会をぐるっと地理的には一周するような形で、順番に、7つの教会を挙げている。まあ、7っていうのが全ての教会という意味もあるんですけれども、具体的な教会でもあったと思います。だから今日の具体的な意味もあるし、普遍的な意味もどっちもあるんだと、そういうことを覚えたいと思います。だから今日はエペソ、スミルナ、ペルガモンに続き4つ目の教会、ティアティラの教会です。だからこのティアティラの教会の特質な問題に対して神様が焦点を当てていると同時に、このティアティラの教会のようになりたいとか、ティアティラのようなものじゃなくてですね、何かもうこれはティアティラの教会にある特質は私たちの教会にもあることだ、だから全ての教会が聞くべきことだからこそ聖書に残され、 私たちにも与えられています。ですからティアテラの教会、当時あった問題だけの話じゃなくて、今日私たちにも語られている話で、今日私たちも惑わされることなくイエス様を信じていきましょうね、そういうようなこのメッセージです。今日私たち初めから神様が与えてくださっている御言葉から、もうこれが一番なんですよ。初めに与えられているイエス様の救い、これが一番なので、わざわざこれからずれることは、神様まどろっこしいことで、最初に一番良いものをドンと与えるんですね。そこから私たちが何かわざわざ外れることのないように、ね、わざわざ、ね、劣ったもの、そして間違ったもののところに行くのではなく、最初から一番良いものが与えられているので、ここからずれずにしっかり惑わされることなく主を信じ、サタンの誘惑に勝ち、そして勝利し、そして神の栄光を表す教会となる私たちでありたいと願います。そのような励ましがあることを願います。今日3つのポイントをお話ししたいと思います。惑わされない信仰を持つために3つのポイント。まず第1番目、私たちが回復するべき主のビジョンがあります。それは一体何かというと、主の目は力強く狂いはなく、その歩みはとどめることができないということですね。主の目は狂いがない、もう惑うことはなく力強く、そして誰もそれをとどめることができない、何もとどまることはない、このようなものだということなんですね。今日の御言葉、まず18節お読みいたしましょう。ちょっと読みいたします。またティアティラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子がこう言われると書かれてあります。7つの教会に主イエス様はそれぞれ別の言い方で、毎回毎回言い方を変えて自己紹介をされています。それはそれぞれの教会に欠けている、それぞれの教会が回復すべき神のビジョンというものがあるからです。このビジョンをしっかりと見ていかなければならないわけです。で、今日私たちもこのようなビジョンを一つ一つ回復したいんだなと、主の主権がることですよとかね、まあ、いろいろこう、まあ、分かち合ってきましたよね。で、今日は何かっていうと、まさに聖書通りに読んでみると、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子ということなんですね。皆さん、ね、時々漫画で燃える炎が出ていったら、うわーって、それ皆さんどういうイメージになりますか。もうやる気いっぱい、もうまんまんみたいな感じで、ね、もう超燃える、人みたいなね、そういう感じのやる気を象徴するようなものなんですけど、力強さも感じると思うんですよね。この神様っていうのは本当に惑わされることがない力強い、そしてこの御心、変わることのない御心、力強い、そしてその目はですね、光り輝いて、まあ、炎が出てるわけですよ、まあ、光り輝いて、ですからですね、本当にすべてをたとえ暗闇であっても見通す、暗いから見えないんじゃなくて、もう暗闇があったとしてもすべてを照らし出す、そのようなものです。間違えることがありません。弱々しくフラフラとしているわけではない、その目は光り輝いていて炎のようだと。ですからこの本当に力強い、その力強さがあるわけですね。それと同時に、この真鍮、まあ、この火のような、そのような、もうなんか木でできているとか、なんか紙でできているとか、そういうものではなく、本当にもう金属製片のような足を持っておられる方なんだと。しかもそれは光り輝輝いているんだと、まあ、これは神様の清さ、ま、ただ単なる力じゃなくて、神様の栄光は清い、本当に清さのある、神様の品性が満ち溢れている、ただ力があるんじゃなくて、ただ力があって暴力とかそういうのに満ちてるんじゃなくて、清さのある光で、溢れている、その足もそのような。皆さん、金属が光り輝いている状態ってどんな感じですか。やっぱりなんかもう熱を持ってるみたいな感じですね。もう触ったら焼けてしまうみたいな、溶けてしまうみたいな、そのような本当に力強さ、誰もそれを足を止めてとどめることができない、むしろ何かで拘束しようとしてもそれを打ち破っていく、誰も止めることができない、その歩みなんだという、そのことを思わされるんですね。 皆さん、教会もこのような神様の御業を本当に見たいと思います。教会もこのような神様のビジョンが回復すると、他のものに私たちが惑わされるんじゃなくて、本当に主の御心を私たちも見抜いていくことだ。私たちも神の体だからです。だから本当にこのようなことを、主のビジョンが回復し、主が見るものを私たちも見ており、そのようになると私たちも力強くなり、目の輝きが変わっていき、でなんかもうなんかぼーっとしてるんじゃなくて、目の輝きが変わっていき、そして私たち実際に足に力が得られて、なすべきことをなすという、まあ、実際に歩くかどうかは知らないんですけれども、そう推進力を持って歩んでいくことが、物事をプロジェクトを進めていくことができる、そのようなものなんだ。主の御心を世の中でも果たしていけるんだ、たとえいろいろなことがあったとしてもそのようなものなんだという、こういうビジョンを私たちは回復したいと思うんですね。サタンは神の力を弱く見せようとしていきます。もう従っても仕方がない、御言葉を読んだって仕方がない、祈ったって仕方がない、変わらないでしょって思わせるんです。でも違うんです。ちゃんと祈るんです。御言葉の中にあるんです。そして実際に御言葉をただ聞き流すんじゃなくて、御言葉を聞き入れて、そして実際に主を信じて一歩踏み出していくんです。そうしていくと本当に世の中が変わる、家族が変わる、あなたの人生が変わる、生き方が変わる。逆境の中にあっても神様の恵みがあふれていて喜びがあふれてくる。喜びの時も傲慢になるんじゃなくて、さらに与えていく。自分が与えることのできないような祝福を体験していく。そのような秘訣が初めから、いいですか、初めから与えられてるんです。初めから神様、だってこのようなそのイエス様の紹介なんですけど、実はもうすでに最初にされていたんですよね。もうこの黙示録1章の14節15節を見てみると、その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようなあった、その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、って初めから書いてある話なんです。初めからイエス様はちゃんとビジョンを見せられていたんですけれども、ティアタロの教会がその力強さっていうものをちょっと見失ってしまっている時がある。私たちも神様を、イエス様をちゃんと見続けていたらいいんだけど、信仰生活が長くなったりしたり、慣れが生じてきたりしてしまうと、いつの間にか自分なりの勝手な神様の偶像を作り出して、本当の神様の姿を見なくなってしまう。本当の神様の姿ってどうやってしたらいいんですかって言ったら、本人を見るしかないわけですよ。じゃあどうやって見るんですかって、やっぱり御言葉に書かれてあることを見るしかないし、やっぱり祈り直接交わりをするしかないわけなんですけど、そういうものをしなくてもいいやってなっていくと、だんだんだんだん自分勝手な神様、私の思い込みでは神様はこういう方ですよねって言って、聖書に書いてないようなことまで言い始めたりする、そのような私たちであります。ですから今日私たちが回復しないといけないのは、このような神様のビジョンであります。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子です。私たちがこのような力強い神様、惑わされる、誰も止めることがない、でもこのような力は私たちも主に属するものであるなら、私たちも神の子とされ、私たちにも同じように光り輝く目を持っており、そして本当にとどめることのない力が備えられ、そして主の子として、神の子としての歩みを私たちも進めていけることができ、教会ってそんなものなんですよと。だからどうぞですね、皆さん本当に傲慢になってはいけませんが、ある意味この主のビジョンを回復し、私たちは主の力を回復していくべきなんです。この横浜お祈り教会、横浜の地にあるのは、本当に他の教会も同じ教会ですが、私たちも私たちでここでなさなければならない使命があり、そして私たちがいるから変えられていくことがあるんだ。この横浜が私たちを通しても変わっていくんだ、日本が変わっていくんだ、学校が変わっていくんだ、会社が変わっていくんだ、神様がそれをなそうとされている。燃える炎のようなやる気満々で神様はやられているのに、私たちちょっとくらいしかできないですかねみたいなことを言ってたらダメで、神様も燃える炎、燃えてるんですよ、バーって、ね、私たちも同じように、ちなみにそんなあんまり情熱ばっかり言ってると疲れてしまうという時もあるんですけれども、神様のやる気っていうのは疲れないんです。今日のメッセージのポイントじゃないんですけれども、モーセがね、燃える芝を見たんです。芝は燃えてるけど木は燃え尽きないんです、焦げないんです。これが私たちのビジョンですよ。 神さん目は燃えてますけど、炎が出てますけど、神さんボワーって本当に燃えてますかって言って燃えてないんですよ。だから主のビジョン、主のやる気っていうのは なんかエネルギーが供給されてっていうよりも、私たちのうちに主がいると自家発電みたいな感じでエネルギーがボンボンボンボン出てくるみたいな、そういう感じ。それからその主の働き、主がいないと自分でエネルギーを蓄えないといけないので、エネルギー出していかない、これは疲れるんです。燃え尽きます。燃え尽き症候群になります。でも主に満たされていると自家発電のような力が湧いてくるんです。逆境の中でも大丈夫です。周りが冷たかったら自家発電ですから、私は暖房になりますって言って、あったかくで、周りがオーバーヒートしてたら、いや私ちょっと落ち着け、イエス様に戻れって、私はエネルギーを使ってね、エアコンね、冷たくするからってエネルギー使ってないわけじゃないです。バンバン使ってますね。電気代高いですね。エアコンエネルギー使いながら、ああよしよしよしってね、やるわけですよ、ね、そうすると冷静になっていく、主に戻っていく。私たちがそのような力があるものなんだ、主にあるとそのようなものだということを私たちは覚えたいと思います。主を小さくしないで、主は力強い方だ、惑わされることがない方なんだ、そして私たちも主にあればそうなんだという、こういうビジョンを私たちは回復したい。2番目のことです。信仰が成長し成熟していくことを主は喜ばれます。停滞するんじゃなくて成長することを願われます。いやもう私はちょっと年ですから成長はしません。そんなことはないんですよ。神様、あなたは主の老人って呼んだことはないんです。あなたは神の子です。子は成長します。考えてみてください。あなたはもうイエス様のような生き方をしていますか？あなたはイエス様のようですかって言われると、違うわけですよ。どうするならば、でもイエス様はどのようにおっしゃっているかって言ったら、聖書はどういうふうに語っているかって言ったら、神の栄光の満ち満ちた御丈にまで私たちを成長させてくださると言っているわけです。ですからあなたはイエス様のようになりますと言って聖書は言っているんだけど、まだまだ私たちはイエス様のような部分で、ということは成長するということです。マージンがあるんです。すっごいマージンがあるんですけども、余白がすごいんですけど、でも確実に神様は何、今あなたがどこの場所にいるかということよりも、あなたが成長しているかどうか、方向性を見てるんですね。まあもちろんどこに自分が今どんな状態にあるかということを知ることも重要なんですけれども、それ以上にその場所からまた神様の方に向かって成長しているかどうかっていうところを神様は見られてるんです。19節の御言葉を読みましょう。ご一緒に読みましょう。3、はい、私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。また初めの行いに勝る近頃の行いも知っている。アメン。感謝しますね。ティアテラの教会は愛と信仰と奉仕と忍耐をもって主を信じ続けていることが主に称賛されています。さあ皆さんも神様に褒められたくないですか？皆さんね、褒められたいでしょ。なんか僕は子供を、ね、励ますときによくこういうふうにするんですね。これな、何々ちゃんこれをしないといけない、あれしないといけない、こうしないといけないって言ってたら嫌になるので、これやってくれたら先生に褒められるし、お母さんにも褒められるし、僕にも褒められるよとか言ったら、じゃあ褒められることやりましょうかってなるんです。だやっぱり神様に褒められて、まあ、神様とやっぱり人格的な交わりして、なんかね、神様の前に言ったら、しかみつぶしてやられるよりもね、仕方ないなって思われるよりね、まあ、神様のところに、よくやってねって言われたいでしょ？言われたくないですか？僕は言われたいんですけど、ね、怒られるより言われたいなと思うわけです。その時に言われたことが何かって言ったら、このあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐、さあ皆さんどれか欠けていますか？回復しましょう ね。皆さんの中に愛があふれているものでありましょう。皆さんの中に信仰があふれていることでありましょう。まあ、これも一つ一つやったらってなるんですけど、まあでも本当に嬉しい、まあいいですね。でもその次、奉仕を回復してください。皆さん奉仕、これ主が喜ばれてるんですよ。使えるもの、主を奉仕ね、奉仕何もしてないです。回復してください。いや私はこの大変な状況なんです。関係ありません。あなたができる奉仕は教会の中にもあふれてるし、世の中にもいっぱいあふれてるんです。なぜですか？だって神様は世を変えようとされてるんです。さっき言ったでしょ、何が罪が死も全くないような、悲しみも全くないような状況、さあこの世の中で僕のすることは何もない、そんなことはないでしょうね。もうあふれてますよね。奉仕を回復しましょう。本当に何だってできます。朝学校にちょっと連絡して、私お母さんたち使えるの大変 大変だからとかって引退された方、ぜひね、別に大丈夫ですよ、蒼天祈祷も引いてほしいんですけど、でもね、祈りも霊的なことも回復してほしいんですけど、子供たちで学校行くとき、旗振っていいですかって、ちゃんとこういうものですから旗振って、いつも、はい、愛してね、どうぞ皆さん、交通安全守ってね、でもお互いのこと思いやめましょうね、愛し合いましょうねって。何だってできるわけです、何だってできる、何だってできます、本当にやろうと思えば、ね、でもまあ主が示されたことをしてくださいね、何でもやると燃え尽きますから、あの主が示されたことをやったらいいんですけど、皆さん何だってできる、奉仕回復してください。またね、書いてあるんです、忍耐、忍耐ね、皆さん楽ちん信仰生活をしようとしないでください。楽ちん信仰生活は、信仰生活じゃないですよ。なぜならば私たちはこの世の中がね、罪がないんであれば楽ちん信仰生活でしょ。もうそれは悪いわけじゃないんですよ。それは天の御国、神の国が回復されると楽ちん信仰生活、もう喜びしかない、もう喜びしかない。でもこの世の中には実際に罪があります、流れが違うわけです。ですから本当に主の働きをしようとすると、流れに逆らって歩むエネルギーが必要です。その時に思い通りにならないさまざまなことがあります。信仰には忍耐が必要です。伝道にも忍耐が必要です。奉仕にだって忍耐です。なんで忍耐してやらないといけないんですか。もう質問自体が間違ってるんですよ。本質が見えてない。なんでこんなに仕事が苦しいんですかって、ね、仕事は苦しいものです。罪の結果ですから、まあ、そこはね。でもそこの中で忍耐を持っていくと逆転が起こるんです。辛さを持って仕事をした結果、喜びに変わるんです。人を殺されそうになっているのに人を生かしていくような働きになるんです。忍耐を持って愛したときに人は生きます。忍耐しないで放置したときに人は死にます、心がね。だからそういうことを本当に覚えていくと、ああそうなんだ。でも神様は私たちの限界があるの知っておらっしゃいますから、ちゃんと助けてくださいますから、燃え尽きないようにしてください。自分の力で忍耐するんじゃなくて、主の恵みの忍耐、どうぞ皆さんのうちに愛、信仰、奉仕、忍耐が豊かに回復されることを願います。その中でもう一つ言われるわけですよ。また初めの行いに勝る、近頃の行いもしている、まあ、当然深く黙想するとまたエペソの教会の初めの行いっていうところとちょっとリンクしている話でもあるんですけれども、今日はもう少し、当然そのことも必要な黙想なんですが、もう一つ覚えたいことは何かっていうと、成長というところに注目したいと思うんですね。初めのエペソの教会は今も愛と信仰と奉仕と忍耐を持って主に仕えているということを知っているんですけれども、そこでとどまることなく初めの行いよりもグレードアップしてますよ、グレードアップしてますよ、成長していますよ、勝っている、初めの行いに勝る近頃の、皆さん、どうですか、こう10年前と私と今の私は変わっているでしょうかという話ですね。どう変わっているでしょうか、どう変わっているでしょうか、ね、主に前よりもいいねって言われる私たちとなりたいんですね。これは成長するものなんだということです。前よりもできない、できなくなることは年齢とともにできなくなる、まあ、若いと年齢とともにできることが増えてきますけど、大体体力的なことは大体20歳ぐらい、十何歳ぐらいがピークで、だんだんこうね、技術が上がっていくので、もう30ぐらいになってくると、もうちょっと僕言ってるんですけど、昔はよく野球やってましたから、擦り傷とか切り傷とか、もう1日ぐらいでもうふっと治っていって、もうなんか塞がってるなみたいな感じで、なんかそんな感じだったんですけど、最近傷の治りが遅いなみたいな、なんかいつまでたってもなんか赤いなとか、なんかまあそんなことは感じるわけですけれども、いいんですよ、そういうことはあったとしたとしても、またでも神様にとって新しい領域が広げられていくわけですよ。こうね、本当に、いつも言ってることですけれども、ね、20代にできなかったことは80代になってできるんですよ。もうそんなことあるって言ったら、僕はあると思います。最近も一緒にちょっと交わりをさせていただいた、いろんな交わりですけど、これ多分20代の若者を連れて行ってもあんな喜びのある交わりはできないだろうなって、人生の冠みたいな人たちが余裕で何やっても対応できますよっていう余裕、その余裕さがあるから、なんか超平野、僕もう何の心配もいらない、ボーっと運転してるだけで、すごい素晴らしい交わりをしたんですけども、やっぱり人生の冠の人たちと一緒に行くとね、平安ですよ。まあ でも20代には20代にしかできないこともあります。10代には10代にしかできないことがあります。いいですか。その時その時に私たちは成長していくんです。もう私は引退ありません。引退すべきことは引退です。いずれ私もこの教会の牧師というのは引退しないといけない時が来ると思います。でもクリスチャンを引退するわけではありません。クリスチャンは最後までクリスチャンでいきます。多分私は新しいところに常に入っていきます。それが家庭であろうと病院であろうと、その世界に神様が置かれている人がいます。私は寝たきりになってもそこに送られてくる人がいます。今までは知らない人に会わないといけないけど、寝たきりになると看護婦さんが会いに来てくれます。私が例えば認知になったとします。認知になった時に私は神様のことを褒めたたえ、もう管理できないですから。聖霊様満たしてくださいの世界、もう本当に管理できないですよ。自分のこと何言ってるのか、今日何食べたか分かんないとか言ってる、そんな状況になるんですけど、イエス様ですよってね、もう無意識にさせてくださいってね、本当にもうそれ祈るしかないですよ。もう本当に死に委ねるしかない世界なんですけど、ああいいですか、私がこの世にある限りイエス様を賛美させてください。もう本当にできることが、その時にできることがあるんです。そこを死に委ねながら本当に成長し続けていく。今あなたがどの位置にいるんじゃなくて、どの霊的な位置、もう私はこんな経験をした、この20代の若者に、私は80代だから若造め分かってないだろうって言って上から目線で成長していない感じだとダメなんですよ。80代が成長していると20代は80代のことを尊敬を持って学びに来ますよ。分かります。古いなとか言わせないですよ皆さん。古いなとか言わせないです。古い教えだったらこれ超古い教えですよ。でも違うんです。これは真理の教えなんですね。真理の教えというものはいつも生き生きとしてるんです。人の本質だからです。年代には変わらないんです。本当に神様の教えがまさにそこにあって、本当に主を見上げて歩んでいく、そのようなものであってほしいと思います。皆様本当に今のところにとどまるのではなく、主を信じ成長し続けていくもの、それは私たちが考える成長ではなく、霊的な成熟さ、霊的な喜び、それを与えていく、そのような私たち一人一人に変えられていきたいということを心から願います。そのような皆さんとなることを祝福いたします。続けて、いきたいと思うんですけれども、この3つ目のところですね、この惑わしに気がつき、主が与えてくださったものをしっかりと保って勝利するんだということです。神様は最初から私たちに最高のものを送ってくださっています。アダムとエヴァが偶像礼拝といいますか、まあ、サタンをの言葉を聞いてしまいましたけれども、それって神様がなしてくださっていることに不満があったからでしょうか。違うんですよね。神様は最初から最高のものを与えてくださって、そして神様を裏切るはずのない、もう最強のこの環境を整えてくださって、知恵も全部豊かに導いてくださっているのに、アダムとエヴァは罪を犯したんです。だからアダムとエヴァがうっかり罪を犯したんじゃなくて、革新的に罪を犯しているということを皆さん実は知っておいてくださいね。僕たちは罪の常識があるから、このそののどの、ね、なんかこう中央にあるのは私のものだから食べちゃダメよって、でもまあそういうこと言われたら食べちゃうよねって思うのは、私たちが罪に慣れ親しんでるからですよ、ね、罪に慣れ親しんでるからです、ね、だからもし私たちがこの善なることに慣れ親しんでいて罪を知らなければ、もう本当にそういうことしないわけです。でも私たちは放っておいても悪いことを考えます、ね、罪の性質になってしまってる。だからそれはうっかりやってしまうよね。神様こんな約束したら、それは私たちの常識で考えるからそうなんです。でも私たちが良いことをしようとするときに、忍耐が必要なようにエネルギーが必要になってくるわけです。霊的なエネルギーが必要になってくる。つまり当時アダムとエヴァは罪を犯すときに、実は霊的な悪いエネルギーを使わないといけなかったです。革新的ですよ。わざと一生懸命欲に満たされないと、欲望に満たされないと犯すことができなかった、そういうものですよ。
ですから、そういうことを覚えてほしいんですよね。でも今日今覚えたいことは何かというと、神様は最初から良いものをお与えになってくださっている。しかもそれは薄っぺらい話じゃなくて超深い、あのイエス様の愛によって救われるんですよとか言われたら、もうなんか、はいはい知ってますよとか、教会学校にいつも通ってる子たちは思ってしまうんですけど、そのイエス様の愛って何って一つ深めただけで、なんかもう底が見えない深さがあるわけですよ。もうこれものすごく広さがあるわけです。宇宙より大きい話なんですよ。こんなことをでもパンって言われても分かんないから、神様の愛で救われましたよって自分たちの理解で分かってるだけなんですけど、もっと主を知ってください、もっと主を知ってください、もっと主、知っても知ってもキリがないぐらい主は深いわけです。だから本当に最初から与えられているものをないがしろにしないで、勝手な自分の判断で、これ大したことないよってあなたが判断しないで、本当に主を求め続けてください。いかに最初から与えられている毎日聞いてた御言葉が、これが私たちの実感となり本物となってきたときに、これがどれほど大きな恵みなのかって分かってくる。分かってくれば分かってくるほど自分の罪が見えてくる。もっと悔い改めて主を求めていく。もうこういうふうに成長していくんですね。このような私たちでありたいなということを思うんです。しかしね、このような素晴らしいものが与えられているにもかかわらず、ティアテラの教会にも問題があったわけなんですね。20節をちょっと読んでみましょうか。20節を読んでみます。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたにはあの女イゼベルをなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。このようなことが書かれてあるわけです。つまり、ティアテラの教会は偽女預言者がいて、そしてその教えに大きく、一生懸命主の働きはしてるんだけども、ものすごいこのなんか嘘をまき散らす、しかも本物のように嘘をまき散らす、女がいてですね、もう教会かき乱していますよっていう、そういう状況があります。これは責めるべきところです。これはよくあります。あなたは本当に素晴らしい、熱心に純粋に主を求めているのにもかかわらず、ちゃんと自己管理できていない。純粋さはいいけれども、ちゃんとこう管理をしていない、自分たちのことを管理できていない、偽物が入っているけど本物と見分けられていない、しかもそれだけじゃなくて振り回されてしまっている。せっかく純粋なのことがやってるのに、もうなんか入り口はいいけど出口がなんかぐちゃぐちゃになってる、なんかそんな感じになっている、そういう教会の姿があったということです。でこのことをちゃんと研究してみると、このイゼベルという名の偽預言者がいたという可能性は十分にあります。実際にこのイゼベルという女預言者がいたのかなということもあります。でもまたこれは象徴的な意味でもあります。このイゼベル、金曜礼拝とかねずっと言ってる、水曜礼拝で言ったかな、もうこれイゼベルって出てきたらもう最悪なもうあのラスボスみたいな感じでイゼベルみたいな感じで出てくるうわーみたいなイゼベルみたいな、もうあのこのもう最悪なやつなんですね。でこれは一体どこで出てきたのかっていうと、第一列王記の16章の31節にはこの北イスラエルの王アハブの妻ですね、アハブ王の妻、これがですね北イスラエルに入り込んでですね、バール信仰を定着させた人です。もうこの31節読むとね、彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちに歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし、行ってバールに仕え、それを拝んだと書いてあるんですけど、まあ、このイゼベルの話はもうしだすとキリがないくらいなんですよ。1代で終わらず2代まで別の国までユダ王国にまでバールの影響を与えていく、なんかもう最悪な娘を送り出すみたいな、もうなんか諸悪の根源みたいな、もう まさに黙示録に書かれるこの悪い方の女という表現があるんですけど、まあ、その悪い方の女じゃないんですけど、まあ、この 女というのが出てくるんですけど、大淫婦というような表現される、まあ、そういうような、まさにそういうような感じの人なんですよ。まあ、だから結婚婚姻関係をして、まあ、ある意味性的な乱れをも持ち込み、そして霊的な淫乱をも持ち込み、偶像礼拝ですよね、持ち込んで、結局その中においてもう悪い影響ばっかりを国中に撒き散らし、ただしお金はあるんですよ。もうなんかいろいろなんか私たちに示されるようなことがあると思うんですが、お金はいっぱいありますよ。ティアティラっていうところなんですけど、ティアティラっていう言葉は商人、商業組合っていうのがあるんですよ。ファンタジーが好きな人はギルドとかそういう商人組合があるわけなんですよね。それが非常に発達、ファンタジーって大体こう出て昔のこととか、この聖書のなんかパロディーですからね、大体ね、そういうものがあった商人組合で、まあ、この商人組合は、まあ、お金で金満都市だったんですよ、ティアティラ市で。金満都市なんですけど、さらに言うと性的な乱れもあるんですよ。まあ、ちょっとビジネスのそういう世界ですね。あんまり詳しいこと言っても仕方がないと思いますけど、そういう都市だということが分かっています。ですからこのイゼベルっていうのが、まあ、2つの影響を与えたなっていうことを思うんですよね。それは一つは霊的な、自分は本当に、本物かこう拝むならこういうものを拝めっていう霊的なことを、何か神秘的な力、神秘的な影響、なんかこう占いみたいなこととか、あなたはこう思ってるでしょうとか、こんなことになってるんでしょうかとか、そういう霊的なこと、神秘的なことを言い当てて、実際に霊的なものだから、うん、だからそのことは、これが神の力ですよと言いながら、実際は全く違うことを教えている、そのような霊的なその影響力を放っていたのが一つ。もう一つはこの、まあ、女ですよね、まあ、いろいろなこの誘惑を与えていった、この実際にお金もあった可能性がありますね。みんながなんで聞くのかって言ったら影響力があった可能性がありますね。ですからお金持ってた可能性がありますね、分かんないですけど、こう経済的に豊かで、まあ、いろんな人を助けてますよみたいなね。でも言ってることはなんか違うみたいなね、そういうようなことだとか、またとにかくこの神様の清さのないような淫乱さがあったりだとかですね、まあ、そういうようなものがあって、とにかく教会が乱されていたんだ、予的なこと、霊的なことによって乱しが起こっている、そのような状況があったということが考えられるわけですね。私たちこのようなこう乱す者たちは本当にあるんだということを通して、ちょっと気をつけていかないといけないんですよね。でも神様が本当に示している喜びもあるわけです。21節22節をさらに読み進めていきますと、こう書いてあります。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女のを病のところに投げ込む。またこの女と会員を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めないなら大きな観難の中に投げ込むと、こういうこと、書かれてある。神様はこの女にすらですね、悔い改めの機会を与えています。当然このように乱れているこのティアテラの教会にも悔い改める機会を与えています。まあ一言言うなら、みんな悔い改めましょうねっていう話でも、この女は悔い改めようとしていないということです。神様はどんなものに対しても悔い改めの機会を与える忍耐の方です。そのことをまず覚えておいてくださいね。機会が与えられないのではなく、ちゃんと悔い改めることができる機会も与えられるし、悔い改めることができる要素も与えておられます。でもそれをしないのはその人の問題ですよということになります。でも悔い改めないならば、いつかその時が来ると本当に裁きのことが起こるんだということなんですね。それぞれのことに対して23節も見てみると、またその女の子供たちを死病で殺す。こうして全ての教会は私が人の思いと心を探るものであることを知る。私はあなた方の行いに応じて一人一人に報く。神様、侮るべきお方ではなく、ちゃんと裁かれます。この女の子供たちっていうのは一体何かって言ったら、まあ、肉体的な子供というよりは、このイゼベルの教えに従っているそういう者たちということですね。これは本当に報いを生じるということなんですね。 で、ここに24節から25節、がだからまずこのような惑わしにあるときは悔い改めっていう恵みが本当にあるから、出遅れはないので、気づいたときにすぐ悔い改めましょうね。機会を逃さず悔い改めるっていう方法があります。で、またこういう方法にちょっと従わないで、私たちが守る方法は、もともとちゃんと私たちに与えられているちゃんと聖書通りの福音にちゃんととどまるっていう、これがね本当に強いことなんです。24節25節、しかしティアティラにいる残りの者たち、この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさいってこと。なんか先生主のような言葉、サタンの深み、なんかもううってこう興味を持つことがあるかもしれません。いいですか、皆さんに一つだけ安心させて言いたいことがあります。サタンの深みは神にとっては浅いです。薄っぺらいです。サタンの深みは私たちが誘惑に陥ると深い感じになりますけど、神様にとっては浅いです。オーダーが違います。神様の深みは、神様の深みは、皆さんが今読んでいる御言葉の深みは、もう私たちの想像を超えるぐらい深い話なんです。話しても話してももっと出てくる。私は今このようなメッセージをしていますけど、もっと深みのあるメッセージをする方もいらっしゃいます。でも同じものです。ですから求め続けてください。私はこの程度しか話せませんけれども、皆さんの方が知ってることもあるかもしれませんけど、要は方向性ですからね。でも本当に重要なことです。本当にその深みを知る、神様の深みを知るものであってほしいんだということです。このサタンの深みは知る必要もないし、知らなくてもいいということです。でもこのイゼベルがまずどういう方法を取ったのかっていうのをだけはちょっと、分かち合っておくと、これ2つの見解がありますと、どういうことかって言ったら、一つは神様の深みですよって偽りながらサタンの深みを教えたという解釈ですね。神様の深みですよって言って、霊的に全く違う、これはサタンのものですよっていうふうに教えた、ね、そういうことです。でもう一つ別の方法があります。例えばこれは戦いっていうことを意識するときもそうなんですけど、相手をよく知ることができると勝つことができるみたいな。だから、勝つためにサタン、相手の手口も知りましょうねみたいな、そういう言い方で言ってるけれども、結局はサタンの教えを深めた。結局神様は大丈夫っていう話に重きを置いてるんじゃなくて、こういうものですよ、こういうものですよ。いいですか、よくブランド品の偽物を見分ける、人たちが結構いるんですけども、そういう人たちの、特技特徴というものは一体何かというと、本物をよく知ってるってことです。本物をよく知ってる、こういう偽物があるっていうのもよく知っていますけれども、一番の基礎は本物をよく知っている。本物をよく知っていると本物と違うので偽物が分かるということです。でそのうち偽物もこういうパターンがあるねって慣れてくるんですけど、でも本物を見抜く人はむしろまず本物を教えます。だから本物の中にとどまることが皆さんを守ることです。ですからそのことを私たちは覚えたいと思います。このような惑わしに惑わされることがないようにしたいなということを思います。今もいろんな異端が今も現在私たちの中には、統一教会とかそういう有名なところは分かりやすいかもしれないですけど、韓国の中でも新天地一生懸命奉仕します、でも牧師先生とは会いませんみたいな、信徒と皆さんとなんか連絡を取ってもっと勉強しましょうとね、なんかそういうことをして、いつの間にかなんかわけのわからない教えにはまってしまって、聖書的でない話になって、で教会を乗り、また教会を乗っ取って、牧師を追い出したり、そういうような働きが実際に起こっています。なんか台湾とか中国系の全能神とかいうそういう異端もあります。なんか教会に来て、なんか初めて来ましたってノンクリスチャンみたいな顔して、で、世話してくださる人をずっと話して、で牧師先生に牧師が会うとしたら、いやとか言うけど、牧師がいなくなった途端突然活発になって、いろいろ教えてください、食事しましょうとか言って、でいろいろ教えてください、で牧師先生に言って教えて、いやいや牧師先生は忙しいから、あなたにとか言って、牧師先生にはすごく消極的だ なんか信徒さんには超積極的で、なんか連絡先もらって、ああそうなんですかって、なんか何も知らないようにしながら人々を囲って、いつの間にかなんか悪い噂を、あの先生からなんか新しく来たのに、なんかあの先生から傷を受けたんですとか、なんとかかんとか言ってね、分離して、そしてどんどん乗っ取っていくなんて。皆さん知恵を持ってくださいね。イゼベルのようなやつらがいますからね、狙ってきてますから。この教会にいないかです。つい最近もあったみたいですけど、はっきりと告白しておきます、ね、いいですか。イゼベルのような行いやめなさい。惑わされてはいけません。いいですか。誰からどういう意図を持って学ぶかっていうのがすごく重要です。これどっちも重要です。誰から何を学ぶか、正しいことで聖書通りの、いいですか、イゼベル聖書のお話持ってきますよ。サタンは御言葉を持って、間違った解釈で、間違った意図を持って、あなたのこと、いいですか、誰からどのような意図を持って学ぶのかってよく気をつけて、またその人のうちに本当にさっきの聖霊様にあるような清さが見えるのか、なんか気持ち悪さが見えるのか、分裂分派とか、なんか気持ち悪さを感じるのか、それとも神様にある清さを感じるのか、でまた教えてる人が悔い改める人かどうか、いいですか、正しい人かではないですよ、力ある人かではないですよ、悔い改める人かどうかですよ。あれ、皆さん自分自己保護する思いはないですけど、牧師は悔い改めることがいっぱいあります。皆さんも同じですけど、もう与えたら埃しか出ませんよ。もう埃全部出し切ろうと思ったら服なくなったみたいな感じですよね。それぐらいのものです。でもね、いいですか、悔い改める、悔い改める方向性、牧師は謝るところがある。でも間違った時に謝れるものは本物ですよ。本当の神様を教えてあげましょうとかね、何言ってんだって、もう初めから何本当の神様で、あなたが言ってる神様狭すぎないですかってね。だからこういうことに対して、本当にイゼベルの教えって気持ち悪いですから、正面から分かりにくいですから、絡めてきますから、人情とか自分の傷とかないのに自分の傷見せたりだとか、もう本当にね、もうなんか男の人が戦って、お前と喧嘩するんだって聞いたら、もうこいつ敵だなと思いますけど、女の人がおいおいおい助けてくださいとか言ってきたら、おお助けてあげたいなってなるんですか。そういう戦いですからね、これね。本当にだから、本当に今あるところを本当に、しっかりと守っていく、そういう戦いを私たちするんですね。で、ちゃんと大丈夫ですから、初めから与えられている福音に戻ります。そしてちゃんと悔い改めるのが大丈夫です。リーダーが問題を起こしても悔い改める。ダビデ最悪ですね、女性問題を起こして、神様が捨てられましたが、悔い改めるので最高の王として、いいですか。サタンはうお、もうあんな王様ダメだって言ってきますけど、そうじゃなくて、やっぱり悔い改める、惑わしとしてやってくるときに、神様に対して戻るもの、もともと与えられている神様のところに戻るもの、悔い改めるもの、ちゃんとそのようなものであって、皆さん成熟してください。牧師でなくてもちゃんと見分けていけることできますから。さっき言ったような特徴いっぱいありますから、異端のすることはいろいろ手を品を変えですけど、まあ大体同じですか、いつもやってくること。でもそれにハマる人が多いので、本当によく気をつけていっていただきたいなと思います。そして26節から29節、ちょっと読みします。3、はい、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを牧する、土の器を砕くように。私も父から支配する権威を受けたが、それと同じである。また勝利を得る者には、私は明けの明星を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。ちゃんと主の中に、私たちの戦いって何かって言ったら、やっぱりちゃんと初めから与えられている御言葉に、これ付け足すこともなく引くこともなくという、ね、なこれいつも言うとなんかウイスキーの宣伝みたいな感じするんですけど、まあ、とにかく加えないで引き算も足し算もしない、ありのまま、本当に主が与えてくださったそのままの、このあり方でですね、本当に学んでいくと、私たちも学ぶのに飽き足りることないですから、ものすごい主は深いですから。 ですから本当にそのことを覚えて、最初から与えられるものを最後までしっかりとちゃんと握り続けるもの。もういいですか、もう一回言いますけど、あなたが浅かろうが深かろうが関係ないです。方向性が大切なんですよ。時々異端というのは霊的な傲慢さを持ってきます。あなたこれ知ってないからできないんですよ。いいですか、5つ、まあ、さっき代表記と5つのパンと2匹の魚でも主が働かれると、それ持ってきたのなんかどっかの少年なんかね、無理やり持ってきて、なんか信仰も何もない、まあ、そういうような状況で、お言葉通りですからちょっと持ってきましたみたいなことを言うと、主が働かれるんですよ、ね、私の霊的、もちろんね、高みにあるものを求めなさい、聖書の書いてあることです、ね、上にあるものを求めなさい。でも上にあるものって一体何かって言ったら、まさに主ですよ。だから方向性が大切なんですよ。小さい言葉はお父さんを救ってくださいって祈ってるのと、私がだいぶ大人になってきてお父さんが救われなくても、お父さん救われないけど、まあ多分神様何とかしてくださるな、その祈りだったらどっちの祈りがつくんですよ。お父さんを祈ってくださいって言ってる少年の祈りの方が強いんですよ。わかりますか、方向性が重要なんですよ。方向性が、だから牧師だからなんかすごい働き、牧師の祈りよりも皆さんの本当に純粋な祈りが本当に主に喜ばれてる時があります。なんかうがった見方で、まあ、祈ってても教会ってこんなもんだよなって牧師が思いながら祈ってるのと、本当に新しいイエス様を信じたばかりの人が本当にリバイバルを起こしてくださいって祈ってるのと、どっちが神様の前に喜ばれてるかって言ったら、聖書的な知識とか霊的な力とか全然なかったので、主を起こしてください、なんかよくわからないけど主の御国がって言ってる人の方が、そこに主が助けて、豊かに助けてください。そんなマウント取るような信仰生活しないでください。皆さん、もし皆さんが何かを教えることができたら、マウント取ってる暇はありません。教えてください、使えてください。愛と信仰と忍耐、奉仕ね、ハレルヤ、忍耐が強くきたんですね、まあ、とにかく感謝です、はい、とにかくですね、本当に神様の恵みを本当に回復していく、そのようなものであってください。皆様がそれを回復していくときに、皆さんの喜びあふれる人生、主の助けを受ける人生、初めの教えから本当に外れない、初めの行いよりもさらに優れた行いとなり、また霊的なものも見分けていけることができる、目が光り輝いて、足が真鍮のように輝いて、それがどのようなもう鉄の杖で僕するようになるとかいう、その力強さを持っている、それは私も父から支配する権威を受けたが、それと同じである、あなたもそのようになる、あなたもそのように主と共にあるならにあるのにもかかわらず、わざわざ捨ててわけのわからないところに行くなよと、ね、本当にこの神様の御業を持っていくもの、ね、そしたら私は明けの明星、本当に一番美しいものをあなたに与え、耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。今日私たちもこれを聞いて、霊的にも現実的にも、予的な誘惑惑わし、霊的な惑わし、予的なっていうのは感情的なものもありますよ。なんか分かりやすい性的なとかものじゃなくて、人間的な情的な、そういうものも含まれますけれども、そういう感情というものに流されるのではなく、神様が教えてくださる愛、愛ね。どうぞ皆さん、牧師から傷つくことあると思います、ね、本当にごめんなさい。でもイエス様にあって、牧師がしっかり立っていけるようにもお祈りしてほしいとともに、あなたも忍耐を持って主の権威には従ってください。隙間にやられないでください。もし牧師と教会に何か傷があった時があったら、一緒に悔い改めましょう。隠してないで言ってください、ね、一緒に悔い改め、勝利していくんです。完璧な人はいます、完璧な教会もありません、でも勝利していくんです。どうぞ分かち合ってください。でも主を求め、権威を認め、祈り合って一致して御言葉に戻り、勝利していくんです。それをほっとくとサタンがやってきて、ちょっと、ね、あの先生ああいうところあるよねって言って、そうそうそうそうそう、気づいたみたいな、ね、そんなところにほいほいほいほい言って、相手の思うツボ、誰が損するんですか。あなたが一番損することです。そしてこの世が一番損することです。サタンがそれをしようとしているのは、主に満たされている人を主に満たされなくすることを喜んでいるわけですから、どうぞね、喜び失われないんです。傷あるとき、傷があっても喜び失われないようにしてください。傷を受けてもあなたが喜び失われ、いつまでも恨み、いつまでも許さないのであるならば、それはあなたの口の傷の中でぐちぐちぐちぐちぐちと広がっていきます。何も生み出しません。でも傷があることを通しても祝福することを、弱さが中にあっても祝福することを選んでください。 そして御言葉に従っていってください。共に分かち合ってください。共に要素を分かち合ってください。絶対にサタンにつけ入る隙を与えないでください。交わりを良くしてください。交わりしてたらなんか神様見えなくて人ばっかり見る、違うんです。主を置く交わりができるように成長していってください。そうするならばサタンが入ってくるものはなくなります。でも人情ではなく神様を中心とした交わりを回復していってください。そうするならば私たちの信仰の友人が何かつまずいているときに本当に愛しているものとして優しく愛を持った知恵を持った言葉をかけていくことができ行動ができるでしょう。本当に私たち初めから教えられている主の御言葉に本当に従って歩む私たち、惑わされないでしっかりと保って勝利をしていく。新しい何かとか真の何かつは怪しいですからね。もう初めから良いものがドンと出てそれを深掘りしていくだけの話です。いいですか皆さん。本当にこのイエス様の福音を信じどんな惑わしの中においても主を勝利する者には大逆転。今までこんな弱いものが鉄の杖を持って支配していくような権威と力が皆さんに与えられています。皆さんがキリストの子キリスト者として地の塩世の光として豊かに歩んでいくことを心より祝福しながらお祈りしたいと思います。お祈りいたします。